なぜ最後の教会は預言者を必要とするのか。話、花城剛。
なぜ最後の教会は預言者を必要とするのかというテーマで皆さんと共に考えていきたいと思います。その柱となる聖句をまず皆さん一緒に開きまして読みたいと思います。黙示録12章の17節です。ヨハネの黙示録12章の17節。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。この聖句は、最後の真の教会の特徴となるを説明している聖句です。この聖句によりますと、この女というものは、神の戒めを守り、それからもう一つ、イエスの証を持っているという特徴があります。聖書はいろいろな象徴を用いますが、女というのは教会であることがわかります。イザヤ54の5、それからエペソ52の32を見ると、女は教会を表していることがわかります。ですから、この黙示録12章の17節、女の残りの子らというのは、教会の残りの子ら。この最後の真の教会は、神の戒めを守る、すなわち第4条を含む実戒を守る民であります。そしてイエスの証というものを持っているのです。このイエスの証というのは何でしょうか。これは黙示録19の10節の詩目を見ますと、預言の霊であるということが説明されています。イエスの証はすなわち預言の霊である。預言者がいるということであります。罪を犯して以来、人類は神と直接話すことができなくなりました。そして神は、常に父なる神からイエス・キリストへ、そしてイエス・キリストから天使へ、そして天使からある時にはイエス・キリストから直接預言者へ、そして預言者が私たち、神のために語るのであります。そして、預言の霊がこの最後の教会の特徴であれば、預言者がいるはずです。この預言者について、一つの例をお話ししましょう。私たちの人生航路を海の航海で、天の御国という港へ向かう旅をしているということに、仮定しましょう。出発するときに一冊の案内書が与えられました。この案内書の中には、どのようにこの航海をしていくか、いろいろな技術が書いてありました。そして、緊急の時はこうする、こういう時はああするということが書いてありますが、この旅の後半になると、嵐が来るし、海の底の地形も、危なくなってくるから、水先案内人を用意しましょうと、この案内書は書いてありました。そして、その案内書通りに、この旅をしていた人に、やがて水先案内人が送られてきました。そして、水先案内人に会って、そして本来ならば、この案内に従って進めば、安全に旅をすることができるのですが、ある人たちは、いや、私は、この案内書だけで十分だ。水先案内人の指導なんかいらない。この案内書だけで十分なんだと言いました。 神様に忠実に従った人は、この水先案内人の指導を受けて、正しいガイドでこの旅を続けることになるのでした。この嵐は非常に激しく、この水先案内人のガイドがなければ、安全に最後の港へ着くことができないのであります。それを自分の力に頼って、そしてゴールまでたどり着けるんだと思い込むことは、自分の義に頼ることと等しいこととなります。さて、この水先案内人は預言者と考えておりますが、ある人たちはマタイによる福音書11章の13節を読んで、預言者というのはもう聖書の時代で終わりだ、バプテスマのヨハネの時でも終わりなんだ、その後は与えられないと考える人たちがいるようです。しかし、それは誤解であります。このマタイによる福音書11章の13節を読みますと、すべての預言者と律法、つまりこれは旧約聖書のことを言ってるんです。律法と預言者、イエス様もこのような表現を使いました。そしてこの旧約聖書が預言したのはヨハネの時までである。これはどういう意味かと言いますと、このマタイによる11章、マタイによる福音書11章を見ますと、ヨハネが最も偉大な預言者であったとも書いてある、あります。なぜそういうことをイエス様はおっしゃったのか。それは各時代、預言者がいました。旧約聖書の時代に。モーセ、エリア、ダニエル、他にもたくさんいました。彼らは皆、イエスのことを預言していたんですけれども、しかし、イエス・キリストを実際に目の前に会って、そしてイスラエルの民にイエス・キリスト、メシアを紹介する、そういう特権には預からなかったんです。しかしバプテスマのヨハネはイエス・キリストに実際に会って、彼を見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ってイスラエルの民に紹介する、そういう特権に預かったのでありました。そういう意味で彼は最も偉大な預言者であると言われているのです。そして、旧約聖書がすべて預言していたのはこのイエス・キリストの初臨のことであって、そしてその時の、そのイエス・キリストが来られた時にのことを言ってヨハネの時までであると書かれているのです。しかし、旧約聖書を詳しく読んでいくと、ただ初臨ばかりでなく再臨の時まで、イエス・キリストのことについて予言されているところがあるんです。例えばマラキ 4-5 には、見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わすと言いました。イエス・キリストの再臨の前に預言者は与えられるのでしょうか。イエス様はバプテスマのヨハネのことをエリアだと言いました。マタイ17章を見るとエリアはすでに来たのだと彼は言いました。ですからこのイエス・キリストの初臨の時のバプテスマのヨハネ、この預言者はエリアだとイエス様はおっしゃったのです。そしてマラキ 4-5 を見ると、もう一度エリアがイエス・キリストの再臨の前に現れるというのです。この実際のエリアというよりはエリアの霊と力を持った、そういう預言者であります。エリアというのはどういう人であったでしょうか。その当時アハブ王が君臨していたあのイスラエルの民は廃墟に廃墟を重ね、偶像礼拝をし神から離れていました。ですからエリアはその王の罪、民の罪を指摘して、そして彼らが真の神へ立ち返るように、そういう エリアのような働きをする預言者が現れるのです。そしてバプテスマのヨハネの後も預言者は現れるという別な証拠として、使徒行伝 2-17-18 にペテロが、これは十字架の後ですから、こういうことを言っています。神がこう仰せになる、終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも預言をするであろう。これは旧約聖書ヨエル書の言葉を引用したものでありました。しかし使徒のあの時代はまだ終わりの時ではありませんでした。これはその部分的な成就であって、先ほどのマラキの預言と比べると、やはり終わりの最後の時代に預言者が現れて、そしてあのペンテコステの時以上の聖霊を受けて働きをなすのであります。イエス様は十字架で亡くなられて昇天された後に、私たちに賜物として預言者を与えると約束してくださいました。エペソ 4-8、 それから11を見るとわかります。終わりの時代にも預言者がキリストの賜物として与えられるのであります。さあ、エレン・G・ホワイトのことについて皆さんと一緒に考えてみたいと思うんです。エレン・G・ホワイトは世界中のセブンスデーアドベンチストが、彼女のうちにこの預言の賜物が与えられているということを信じているセブンスデーアドベンチストたちは、みんなそれを信じているのであります。それは我々の思い込みでしょうか。こういうことを考えていきたいと思うんです。検証していきたいと思うんです。まずその検証するために、バプテスマのヨハネと比較してみたいと思います。それから真の預言者はどういうものなのかテストしてみたいと思います。まずこういう項目で一つ一つ考えていきたいと思います。預言者と自称しない、来臨前に道を備える、民を回復へ導く、奇跡印を行わない、イエスを明かしする、暗黒にいる人々を照らす、人々から拒まれる、完全ではない、こういう特徴がヨハネ、エレン・ホワイトにあるでしょうか。ヨハネとエレン・ホワイトにあるかどうか、考えていきたいのです。ヨハネはこの私たちがよく見るタイムライン、70週の預言の最後に現れた人でありました。彼が大きなリバイバルをもたらしたのであります。バプテスマのヨハネの働きの時に人々が続々とやってきたと言われています。そしてその人々は自分の罪を告白したと書かれてあります。バプテスマのヨハネは、自分はあの預言者ですかと質問されたときに、いいえと答えました。自分は預言者だと言って言わなかったんです。ヨハネは自分を預言者と自称しないんです。しなかったんです。ただ彼は道を備えるものであると自分のことについて述べました。バプテスマのヨハネはルカによる福音書7章の27節にこのように書かれています。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろうと書いてあるのはこの人のことであると。こういうことがヨハネによる福音書 1-23、 あるいはマタイによる福音書 3-1-3 にも書かれてあります。それからルカによる福音書 1-16-17 を読んでみたいと思います。そしてイスラエルの多くの子らを主なる彼らの神に立ち返らせるであろう。彼はエリアの霊と力とを持って御前に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に義人の思いを持たせて、整えられた民を主に備えるであろう。 主が来臨されるとき、民が整えられるという、こういうパターンがあるんです。ですから、ヨハネは来臨、主の来臨前に道を備える働きをしたのです。次の項目を考えていきたいと思います。マタイによる福音書17章の11から13。確かにエリアが来て、万事を元通りに改めるであろう。しかしあなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。エリアというのは先ほども言いましたが、イスラエルの民を、神に立ち返らせました。そしてヨハネも同様に、罪からの悔い改めをもって、人々にバプテスマを施し、正しい精神で神を礼拝するように、人々を神に立ち返らせました。これは万事を元通りに改めるということであります。次の項目を考えたいと思います。ヨハネは奇跡を行いませんでした。ヨハネは何の印も行わなかったが、ヨハネがこの方について言ったことは皆本当であったと、ヨハネによる福音書10章の41から42に書かれてあります。ヨハネは最も偉大な預言者とイエス様に言われながらも、エリアのようなそういう奇跡は行わなかったのです。しかしヨハネはイエス様について本当のことを言ったんだそうです。その結果、ヨハネによる福音書10章の42節を見ると、そしてそこで多くの者がイエスを信じたと書かれています。キリストを信じさせるのに、奇跡をもって信じさせようとするのはある意味危険であります。そういうことは必要なく、キリストについて本当のことを語るだけで、聖霊によって人々の心はキリストに向けられ、キリストを自分の救い主だと受け入れるようになるのです。次の項目としてイエスを証しするということを考えてみたいと思います。ヨハネによる福音書5章の31とから33節を読みいたします。もし私が自分自身について証しをするならば、私の証しは本当ではない。私について証しをする方は他にあり、そしてその人がする証しが本当であることを私は知っている。あなた方はヨハネのもとへ人を使わしたが、その時彼は真理について証しをした。ヨハネは真理について、すなわちイエス・キリストについて証しをしたのでありました。ヨハネによる福音書1章の6節から8節。ここに一人の人があって神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証しのために来た。光について証しをし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証しをするために来たのである。ヨハネは光を証しするために来たとここで言われているんですが、それを絵にするとこういう絵を描いてみました。あえて大きな光、小さな光という言葉で表現するならば、ヨハネは小さな光で大きな光を彼は照らすのでありました。それから希望上巻274ページの言葉をお読みいたします。預言者ヨハネは2つの時代をつなぐ輪であった。神の代表者として彼はキリスト教時代に対する立法と預言者の関係を示していた。彼は小さな光で、その後には大きな光が続くのであった。ヨハネが彼のために光を放つように彼の心は聖霊に照らされていた。ヨハネは決して聖書を書いた人ではありません。彼は預言者でありましたが、聖書を書かなかったんです。しかし、それでも、エレン・ホワイトは彼のことを小さな光と呼びました。そして、 大きな光は何かというと、イエス・キリストのことでありました。ヨハネはイエス・キリストに、人々の目を向けさせる働きをしたのでありました。大きな光というものを聖書だと勘違いする方が時々おられます。しかし、ヨハネはイエス・キリストをに光を放つようにそういう働きをしたのでありました。次の項目考えてみたいと思います。暗黒にいる人々を照らす。このことは今日のメッセージの題の質問の答えになる研究になると思います。イエス様と聖書の関係をこのヨハネによる福音書5の39から40節で見てみたいと思います。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。つまり聖書はイエスを証する小さな光であるんです。聖書は大きな光ではないんです。ここにその絵を描いてみました。大きな光はイエスで、そして小さな光は先ほどヨハネと言いました。そして聖書も小さな光であります。ヨハネも聖書も小さな光です。繰り返しますが、ある場合に間違ってこれを解釈して、聖書を大きな光にして、ヨハネのような預言者を小さな光と考えることがあるのです。しかしそうではなく、聖書も、そして聖書を書かなかった預言者も、両方とも小さな光で、そして大きな光イエスを照らす働きをしたのでありました。他にもヨハネによる福音書5章45と46の中に46節を読んでみたいと思いますが、もしあなた方がモーセを信じたならば私をも信じたであろう。モーセは私について書いたのであると。旧約聖書、モーセは私について書いたのであるというのです。さて、ここでもっと突っ込んだことを考えてみたいと思うんです。どうして二つの小さな光が必要であったのでしょうか。つまり、どうしてヨハネのような聖書には含まれない聖典ではない小さな光と、それから聖書のような聖典、どうしてこの二つが必要であったのでしょうか。ある人、なんでこのような質問をするかというと、ある人たちは、私は聖書で十分だ、聖書だけが私の唯一の根拠だという方がいるんです、たまに。しかし歴史を見てみたいと思います。本当に聖書だけで安全でしょうか。イエス様が十字架にかかった時に、安息日に入りそうな金曜日だったんです。そして安息日に入るから、で、その時はちょうど杉越の祭りでありました。ですから杉越の祭りを祝うのに汚れてはいけないからと言って、イエス様を十字架から下ろそうと言ってユダヤ人たちは下ろしたんです。これはどう思いますか、皆さん。かなり勘違いしているんです。なぜこのようにたくさんの聖書の、旧約聖書の中に300以上のメシアの予言があると言われているのです。ユダヤ人たちはそれに精通していたんです。にもかかわらず、全く勘違いして、本当の神の子羊が十字架にかかった時に、これ汚れたら大変だからと言って、祭りの時には降ろそうと言って、そういうことをどうして考えられたんでしょうか。本当に聖書だけで我々は、メシアの来臨に備えることができるのでしょうか。歴史を見ると、ユダヤ人たちは失敗しました。 もうたくさん、聖書に前もって予言されたイエス様のことが書かれているのをここにリストしましたけれども、もう省略読む、すべてを読むことは省略いたしますが、しかし皆さんもよくご存知のように、イエス様はベツレヘムで生まれになること、処女からお生まれになること、そして彼の誕生は星によって発表されるということ、それからイエス様が生まれた時に子供たちの大虐殺があるということ、そういうことなどが書かれてあったんです。それからダニエル書にもイエス様がバプテスマを受けるその時がはっきり示されていたんです。十字架に示される時もはっきり示されていたんです。そしてイエス様がエルサレムに入場する時もロバに乗るということが予言されていたんです。それから彼が銀30枚で売られるということも予言されていたんです。そしてイエス様がお亡くなりになるときに、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、詩篇に書かれていたのです。そして彼の衣がくじで引き裂かれることも書かれていました。もう、キリがないです。たくさんあります。もう読み上げることはできませんが、このように、これだけの聖書の言葉が与えられていながらも、当時の神の民はメシアを認めることができず、そして帰ってそのメシアを殺したのでありました。ですからユダヤ人は聖書研究さえしておればイエスをメシアとして受ける用意ができていたかというこの質問、答えはノーであります。同じように私たち現代の神の民も聖書だけで大丈夫なんだというと、先ほどの水先案内にはいらない、案内書だけで十分だという、そういう考え方と同じになってくるんです。なぜ終わりの時代に最後の神の教会に預言者が必要なのでしょうか。もう皆さん自身がその答えをお持ちだと思います。それは読んでも理解できないからです。聖書を深く研究していないからです。神の民もクリスチャンも暗黒の中に陥っているのです。バプテスマのヨハネの父、ザカリアはバプテスマのヨハネが誕生した後にヨハネと名付けて、そして彼の口が喋れるようになりました。その時に彼は聖霊に満たされてこのような予言をしました。これは私たちの神の憐れみ深い御心による、またその憐れみによって日の光が上から私たちに臨み、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろう。当時のユダヤ人は、まさに暗黒と死の影の中に住んでいたものでありました。しかし神の憐れみにより、メシアを認めるように、神様は、預言者を先に使わされたのでありました。なんと感謝なことでありましょう。ヨハネは暗黒にいる人々を照らすという、そういう、その項目に、マッチした人でありました。さて次の項目、人々から拒まれるということを考えてみたいと思います。ヨハネは神の民から拒絶されていました。悪霊に憑かれていると。食べることも飲むこともしない。人生の楽しみもしない。何のために生きているんだ。頭がおかしいんだ。そういうことを言われました。そして ヨハネは指導者たちによっても拒絶されました。ルカによる福音書7章の30節に、パリサイ人と律法学者たちとは彼からバプテスマを受けないで自分たちに対する神の御心を無にしたと書かれてあります。マタイによる福音書17章の12と13を読み出します。しかしあなた方に言っておく、エリアはすでに来たのだ。しかし人々は彼を認めず、自分勝手に彼をあしらった。人の子もまたそのように彼らから苦しみを受けることになろう。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネをのことを言われたのだと悟った。私たちが預言者を拒絶するときに、これは同じようにイエス・キリスト、その預言者を送ったイエス・キリストをも拒んでいるということを、この聖句から理解していただきたいのです。我々はエレン・ホワイトを見下すときに、それはイエス・キリストを見下すことと同じであるということを今述べたいのであります。さて次の項目、完全ではないということ。バプテスマのヨハネは実はイエス・キリストが地上の王になると勘違いしておりました。しかし彼が投獄されて、そしてイエス・キリストの働きは地上の王になることではなく、人々を癒し、罪を許し、人々を罪から解放するという働きを見たときに、彼の疑いの心はなくなって平安が与えられたのです。そしてそのことを知ったとき、彼は投獄中ですから聖書があったのかわかりません。あるいはパウロのように聖書を記憶していて、記憶をたどって聖書研究したのかわかりませんが、この新しい興味を持ってヨハネは預言と犠牲制度の教えについて研究したと書かれているんです。そして自分の理解が浅かったこと、もっと深い意味があるんだということを彼はだんだん気がついていったんです。ですからヨハネも真理の理解において成長する余地があったのです。彼は完全預言者でありましたが、人間であったということを忘れてはならないのです。彼も誤解をしていた。真理の理解についてはまだ十分でなかったところがあったんです。旧約聖書を見ても、預言者がたびたび間違ったことを言ったり考えたりすることがあります。例えば、ナタンが、ダビデが自分の家はできたんだけども、主の家はまだだ。神殿を建てたい。そう決めたと言ったときに、ナタンは、あ、それはいいことですね。やってくださいと言いました。で、その後、ナタンは帰って、その夜、その後、神様に言われました。ダビデに言いなさい。あなたは作ってはいけない。神殿はあなたは作っちゃいけないんだと。そういうことで預言者でありながらも、間違ったメッセージを吐くことがあったんです。そして、サムエルもそうでした。サムエルも一番身長の高いエッサイの長男が王だと思ったんです。しかし彼はその人の外観を見たんです。外見を見てこの人が神の人だと思ったんです。しかし神様はそうじゃないと教えられました。一番末っ子のダビデが選ばれたのでありました。このように 時々預言者も人間ですから間違うことがありますし、普段の私生活の中のすべての言葉が神から賜った言葉ではないのであります。エレン・ホワイトも普通の人のように生活していたことでしょう。この救いの神様の救いの計画の前半の食材の犠牲のところで、神様はバプテスマのヨハネを人々に送ってキリストの処理に備えさせられました。そしてアモス 3-7 にありますように、誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされないとありますから、この食材の最後の働きにおいても預言者を送られるはずです。先ほどの年表、バプテスマのヨハネは70週の預言の最後の方に送られましたが、エレン・ホワイトは2300の預言の後に送られました。さあ、今度はエレン・ホワイトについて同じ項目で考えてみたいと思うんです。彼女もここにあるように、自分は預言者だと言わなかったと、自分が預言者であると主張したことはないと、ここに書かれてありますね。セレクトドメッセージ1巻32ページ。それから、ここでも同じようなことが言われています。これは省略いたします。エレン・ホワイトも預言者と自称しませんでした。そして、預言者とは自分では言いませんでしたけれども、神様があなたは使命を委ねられた使命者だと言われたのです。ですから、バプテスマのヨハネと同じように、メッセンジャーでありました。このセレクテッドメッセージ1巻の26ページの下の行をお読みいたします。私の救い主は私を主の使命者と言われましたと。預言者と神様が呼ばなかったんですね。エレン・ホワイトもキリストの再臨の前にメッセージを通して人々を備える働きをしました。そして次の項目、民を回復へ導くという項目で考えたいと思いますが、もう皆さんよくご存知のようにエレン・ホワイトの働きの範囲は非常に広かったです。こんな広い預言者が聖書にいるでしょうか。彼女は教育のこと、健康のこと、出版のこと、様々な分野で預言し神の民を導きました。そういう様々な働きの範囲、たくさんの書物が書かれました。それはすべてキリストの再臨に民を備えるために必要な知識であるのです。聖書のこと、健康のこと、それから教育のこと、これらのものはすべて贖いの食材の働きの完成に必要な知識なので、たくさんの光がエレン・ホワイトに与えられたんです。ですから私は、エレン・ホワイトは、最も多くの光を与えられた預言者の一人であると信じております。彼女は、奇跡を行いませんでした。引用文をお読みいたします。ある人は、主が私に与えられた働きに対する不信を表す。なぜならホワイト夫人は、いかなる奇跡も行わなかったからという。しかし、奇跡を神の導きの印であるとする大いなる危険があると。次の項目、イエスを証しする。これは、もう皆さん、彼女の書いた書き物を読めばわかると思います。これを読むと、聖書がよくわかるようになってきます。そのことによってイエス様のことがよくわかるようになってきます。これはもう皆さん体験でわかると思います。セレクテッドメッセージ1巻の30ページをお読みします。男女を大いなる光に導くために 聖書、また主が与えられた小さな光にあまりにも注意が払われていません。つまりイエス・キリストに導くために聖書や証の踏みに注意が向けられ、払われてないということを彼女は嘆いているのです。エレン・ホワイトは最後の教会のに与えられるイエスの証、予言の霊であるということ、彼女にその賜物が与えられているということを私は固く信じております。キリスト教会は伝統にしがみついて日曜礼拝を続けてきたのです。そこに安息日の真理が彼女によって大きく広げられました。そして我々の罪を思い出させて悔い改めに導くメッセージを彼女はたくさん発しました。そしてキリストの最後の働きを受け入れる用意をさせる働きをしました。これはヨハネについて書かれた引用文でありますけれども、レビュー&ヘラルド1873年4月8日、ヨハネについて書かれたものでありますが、エレン・ホワイトもこのような働きをしたのであります。大事な引用文をここでお読みいたします。なぜ我々は聖書でだけでは十分じゃないのかどうかないのか、なぜ我々に預言者が必要なのか、その答えとなる引用文であります。これは教会への勧告上巻320ページ321ページです。しかしあなた方の中で証の中に何が書いてあるかを本当に知っている人は多くはない。あなた方は聖書をよく知っておられない。もしあなた方が聖書の標準に達し、クリスチャンの完全さに到達したいと望んで神の御言葉を学んでいたならば、証は必要でなかったはずである。聖書をよく知っていればエレン・ホワイトはいらなかったんです。予言の霊がなくても聖書をしっかり理解していれば、そのような行動が取れたはずです。しかし我々は暗黒の中にいるものであります。神様の約束された最後のガイドが必要なのであります。聖書があるのになぜエレン・ホワイトを必要とするのか。それはエレン・ホワイトは新しい光の源ではなく、古い真理を、つまり聖書を拡大化し、単純にし、説明し、明瞭にし、伝統という塵を取り払い、証明を与えるからであります。このことを、考えていただきたいのです。セブンスデイ・アドベンチストが起ころうとする再臨運動、ウィリアム・ミラーがダニエル8の14を発見して約9年後のことでありました。サタンもこれは終わりの時代が始まりそうだなということを聖書をよく知ってましたから悟ったのでしょう。偽物を本物の前に表したのでありました。つまりどういうことかというと、ジョセフ・スミスという人が予言書を聖霊によって示されたと言って現れたのでありました。そしてその聖書はニューヨークの山の中に、土の中に隠されていて、そして重い馬車でしか運べないほどの金の板に書かれて、たくさん書かれていた書物で、そしてそれは古代エジプト語で書かれていたにもかかわらずという彼の主張ですが、彼がそれを英語に訳したんだそうです。そして書かれたものがモルモン書と呼ばれるようになって、そして このエレン・ホワイトのイエスの証と似たイエス・キリストのもう一つの証という言葉を用いて、このモルモン書を世に提供したのでありました。モルモン書という言葉の下に見えますか？イエス・キリストについてのもう一つの証。我々の証の踏みはイエスの証。ここはもう一つのイエスの証。どういうことでしょう？どういうことでしょう？これは、彼らは、これは聖書と並ぶもう一つの証だと言っているんです。モルモン書について内容詳しくはわかりませんが、その簡単な表で説明されていましたけども、このヤレド人一番というところを見ると、この一団はバベルの塔を去り、紀元前2200年頃にアメリカにたどり着いたって。彼らは紀元前600年頃まで栄えた。こういうことが書かれているんです。聖書にこういうことが書かれてますか？それから、あのイエス・キリスト10番というところを下見てみますと、救い主はエルサレムで復活した後、アメリカ大陸に姿を表された。見姿を表された。そして、民を導き、教え導き、福音を教えと書いてあります。教会を組織したって。こんなこと聖書に書いてますか？セブンスデーアドベンチストは時々カルトとして見られる。モルモン教、エホバの証人、セブンスデーアドベンチスト。しかし、よく見てみると、その違いがあるんです。それは、エレン・ホワイトが書いた書き物は、ただ単に聖書を拡大し、単純にし、説明し、明瞭にしているものであります。わかりますね。しかし、モルモン書というものは、聖書に追加するもの、全く聖書には書いてない別の話が書かれてあるんです。しかし同じ原則が書かれていますよと言って紹介しています。しかし、イエス・キリストのもう一つの証として、紹介しているんです。エレン・ホワイトの書き物はイエスの証。もう一つではない。聖書をよくわかるようにするイエスの証であります。モルモン書は聖書とは別のもう一つの証なんです。ですから絵にしてみると、エレン・ホワイトの書き物は虫眼鏡のように聖書をもっと分かりやすく細かく見れるようになっております。しかし、モルモンの方々は聖書も持っているし、それからモルモン書も持っているんです。両方使うんです。私たちにエレン・ホワイトが与えられた理由は、私たちが終わりの時代に聖書だけでは理解できないので、拡大して理解するために、特に最後の大事件、運命を決定する大事件に備えさせるために、たくさんの聖書の光をさらに拡大したのでありました。そして、エレン・ホワイトもヨハネのように人々から拒まれました。今も拒まれつつあります。ウォルター・レイという人がホワイトの嘘という本を書いて、ホワイト夫人は盗作したんだと言って、あれは本当は預言者じゃないんだと言うようになりました。しかしホワイト夫人は人間に栄光を期さないように神の霊感の言葉を用いたんだと説明しております。イエス・キリストも詩篇の言葉を引用して、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、詩篇何とか何篇と言いましたでしょうか。聖書の預言者たちは神の言葉から来る、神から来た言葉を神のお許しのうちに自由に使っていたのでありました。それからロナルド・ナンバーズという人が 彼女のこと、健康の女預言者という本を書いて、痛烈に批判したそうなんです。ホワイト夫人は、こうなるということをもうパターン化してますから知っていたんです。セレクテッドメッセージ51から読んでみたいと思います。セレクテッドメッセージ第1巻51ページ。サタンは常に偽物を押し付け、真理から離れさせようとしています。サタンの最後の惑わしは、神の霊の証を影響のないものにすることです。これは禁定訳で読むと、幻がなければ民は滅びる。サタンは巧みにいろいろな方法で、種々の働きを通して、神の残りの民の真の証に対する確信を揺るがそうとして働くでしょう。セレクテッドメッセージ第1巻51ページ。続けて読みます。証に対するサタンの憎しみが燃え上がるでしょう。サタンは証に対する教会の信仰を揺るがすように働くでしょう。それはもし神の御霊の警告や見責、勧告に心が向けられるなら、サタンは魂を惑わすことができなくなるからです。これがバレると人が救われるということがわかるんです。次に、彼女も完全でなかったということ。真理の理解においては完全でなかったということ。彼女はまだ罪ある人でありました。立派な人格ではあったんですが、まだ罪が除去された人ではなかったんです。しかし彼女は本当に献身的な人でありました。たくさんの自分の財産を他人のために用いました。そして自分の全生涯を主に捧げたのでありました。確かに立派な人でありました。しかし、真理の理解については完全ではなかったんです。彼女自身がこのように述べております。原稿75/1899年に書かれてあります。我々は現在知っている以上に知らなければならない。この地上歴史の終わりに近づくとき、もっと素晴らしいことを表し示されるであろう。神の言葉の研究、特に最後の時代に関連した予言の研究に、その能力を捧げる者たちは、重要な真理の発見によって報いられるであろう。彼女も、ダニエル12章の予言や、黙示録の予言など、さらに増し加わった光があると。信じておりました。ヨハネと同じようにまだ学ぶところがあったのです。次の預言者をテストするというところは内容が深いから細かくはもうやりません。しかし真の預言者をテストするにはここに9項目挙げましたけれども大事なところを2つほど紹介したいと思います。1番、真の預言者であれば、聖書の教えと全く一致するということ。イザヤ 8-20、ただ教えと証とに求めよ。もし彼らがこの言葉に従って語らなければ、それは彼らのうちに光がないからである。第1コリント 14-32、かつ預言者の霊は預言者に服従するものである。もしホワイト夫人が語っている言葉が、聖書と矛盾するならば、予言の霊、エレン・ホワイトの書き物を我々は捨てるべきです。しかし、すべて彼女が書いてあることは、聖書と調和するだけでなく、聖書が分かりにくかったところを分かりやすくしてくれるんです。偽予言者は、すでに書かれた聖書の言葉と、矛盾することを言います。それから9番目の、その言葉は必ず成就するということ、考えてみたいと思います。預言者の言葉は必ず成就する。エレミア 28-9 をお読みいたします。その預言者の言葉が成就するとき、真実に主がその預言者を使わされたのであることが知られるのだと書かれています。 ここで動画を2つほど短いですけどもお見せしたいと思います。エレン・ホワイトが見せられた幻。ニューヨーク市にいた時、ある夜私は天に向かって階を重ねてそびえ立っている建築物を見るようにと命じられた。これらの建築物は耐火性であることが保証されており、その所有者たちや建築家たちを称賛するために建てられていた。次に私の前を通過した光景は、火災警報であった。人々は高くそびえ立つ推定上耐火性の建築物を見ては、これらの建物は全く安全だと言っていた。しかしこれらの建築物はまるで松ヤニで作られているかのように焼き尽くされた。消防ポンプはその破壊を食い止めるのに何もなすことができなかった。消防隊員たちは消防ポンプを操作することができなかった。エレン・ホワイト、教会への証、9巻、12ページ、13ページ、1909年に出版された本であります。これは、この映像は 9.11 のあのシーンでありましたけれども、この彼女の言葉はニューヨークにいた時に見せられた幻だったそうですが、そのことを言ってるのかどうか私もわかりませんが、とても似ているということ、不思議なほど。そういうことがありました。それからもう一つ動画を見ていただきたいんです。堕落しているのは心であります。どうすれば私たちがこの国で道徳的な生まれ変わりに立ち返るかは分かりません。なぜなら私たちはあらゆる機会で徐々に宗教を損ないつつあるからです。おそらく私たちは全てのアメリカ国民が日曜日に自分の選ぶ教会に出席することを要求する法案を検討するべきです。昨晩上院歳出委員会で私たちはみんな疲れておりましたが、私はアメリカには道徳的な生まれ変わりが必要ということに関しての意見を述べさせていただきました。我が国にこの道徳的生まれ変わりを取り戻そうとする試み、我々の心を良いことに向けること、このようなことを私が述べることは驚くべきことなのでしょうか。そして人々に不快を与えることなのでしょうか。振り返ってみると、私は高校生になるまでヘロインや麻薬などというものを知りませんでした。私たちの教会の中でそのようなこと、社会の中でそのようなことは聞かなかったのです。あの時は今とは異なった時代でした。アメリカのこの道徳的な大敗を嘆いて、今武器や銃を規制することを検討する委員会であったんですが、その中で突然彼女が道徳的な観点からものを語り出したと言います。これが今年の3月、2015年の3月に、国会の歳出委員、国会の広、床で話された、言葉でありました。 エレン・ホワイトの言葉、5T711-753 ページを見てみたいと思います。多くの人が、そして日曜日を強制する運動に携わっている人々でさえも、この活動に伴う結果について盲目である。彼らは自分たちが直接宗教の自由と衝突していることを悟っていない。聖書の安息日の主張や日曜日の制度が置かれている偽りの土台のことを一度も理解したことがない人たちが大勢いる。憲法を改正して日曜日遵守を強制しようとする法律を確保しようと努力している人々は、それがどのような結果になるかにほとんど気がついていない。危機はまさに我々に望もうとしている。彼女、先ほどのシルビア・アレンさんは、真心から道徳的な大敗に嘆いてそう言ってるかもしれません。しかし気がついていないっていう。これは先月、6月8日にの記事ですけれども、このアメリカ合衆国の下院議長のジョン・アンドリュー・ベイカー、ベイナーという人、この人よくテレビで見ますね。この人が発表したんですが、今度9月24日に法王がアメリカに来るんだそうです。法王フランシスのために大統領就任式のようなセッティングで迎えようじゃないかと、そういう計画であります。これ英語の記事ですから、訳す時間がなかったんですが、これを見ますと、国会の中で両院議員の前で法王がスピーチをした後に、外に、部屋の外に出て行って、大統領就任式をする、国会議事堂の西側の広場に出て行って、みんなが見えるところで歓迎しようじゃないかと。そしてそこには、大きな大画面のテレビを置いて、そこにいる何万という人たちが見えるようにしようじゃないかと。本当にこれは素晴らしいことだ。これは歴史的な素晴らしいことだと、このベイナー議長は言ってるわけです。具体的には、この上空写真を見ると、これが国会議事堂ですけれども、国会議事堂のこの辺で、法王が歓迎されるはずです。で、ここにずーっと広い広場が続いているんですね。で、これはアメリカの国会議事堂。で、オベリスクが立っていますが、法王の自分の拠点、サンピエトロ寺院も、このような似たような建築物で、しかもオベリスクがあります。ですから、法王にとっては見慣れた光景かもしれません。ちょっと大きくはなってますが。非常に広い広場ですね。これが大統領就任式の光景ですが、こういうことが9月24日には起こるんだそうです。大総統下巻340ページから341ページをお読みします。プロテスタントが自分たちの目的の達成に夢中になっている間に、ローマ教会はその権力を再び確立して、失われた市場権を回復することを狙っているのである。教会が国家の権力を用いたり、支配したりするような、また宗教上の制度が国家の法律によって強制されるような、すなわち教会と国家の権威が良心を支配するような、そのような原則が米国にひとたび確立されるならば、この国におけるローマ教会の勝利は確実なものとなる。神の御言葉はこの差し迫った危険について警告を与えてきた。これが顧みられないならば、プロテスタントの世界は、ローマ教会の目的が実際に何であったかを知ったときには、もはや手遅れになってその罠を逃れることができないであろう。ローマ教会は黙々としてその勢力を伸ばしつつある。その教えは議会に、教会に、また人々の心に影響を及ぼしている。法王制は堂々たる大建造物を築き上げているが、その奥まった部屋では、昔の迫害が繰り返されるであろう。自分が手を下す時が来たら、自分自身の目的を推し進めるために、教会は密かに、そして怪しまれないように勢力を伸ばしつつある。この教会が何よりも望むのは、有利な立場である。 そしてこれはすでに教会に与えられつつある。我々はローマ教会の真の目的が何であるかを間もなく見、かつ感じるであろう。神の御言葉を信じ、それに従う者は誰でもそのことによって非難と迫害を受けるであろう。今、この書かれた言葉のように世界情勢が動いております。皆さんは準備ができているでしょうか。昔の迫害が復活する時代が間もなくやってくるのです。最後に一つの証を紹介したいと思います。安価に、今度の安価に載っているんだそうです。それを前もって読ませていただきました。この二つの絵、最初の絵はジェームス・ホワイトが描いて、その次にエレン・ホワイトが描きました。ちょっと変わりました。十字架が大きくなりました。1883年にエレン・ホワイトが依頼して描いた本、絵は、このキリスト、命の道という絵ですけれども、約100年経って、エルフレッド・リーという画家がこの絵を描くように依頼されたんでしょう。カラーで、描きました。しかし、違いがわかるでしょうか？その違いは、特に顕著なのは、この最後の晩餐のところでしょう。それ以外には、十字架の罪状書きや、この祭司のところが違うようなんですが、この1883年に書かれた最後の晩餐は、ローマの画家が、中世の画家が描いたテーブルと椅子にみんなが座っていますが、このエルフレッド・リーは東洋式に床にみんなを座らせて、当時の状況をもっと正確に再現して書かれているんです。このアメリカ人のエルフレッド・リーがなぜこんな知識があったんでしょうか。実は彼の友人が、いて、ラビ、ユダヤ教の教師、ラビのジョー・カーガンという人の助けを得てあの絵を完成したのでありました。このジョー・カーガンはラビですから、旧約聖書には精通していたんです。新約聖書は大嫌いでした。もうクリスチャンが大嫌いだったんです。いろいろな苦い経験が過去にあったんです。彼は若い時から歌のタレントがありまして、綺麗な声で、歌うことがあったんです。そして、成長するにつれてラビの教育を受けて、そして大人になった時はレーガン大統領の元でいろいろなことをする仕事をしていたんだそうです。そんな彼に誰かが父祖たちと預言者たちという本を渡したんだそうです。つまり我々の人類の曙という本です。この人類の曙を彼は手に取って読むと、同じ旧約聖書について書かれている本ですから、彼は親しみを持って読んだんでしょう。すると、どうでしょう。彼はびっくりしたんです。彼はラビでありましたから、ユダヤ、ヘブル語に非常に詳しい人でありました。そして、このエレン・ホワイトは一体誰なんだと言ったんです。というのは、彼女の書き物は、ミシュナ、つまり、ユダヤの、ヘブル語の古典と同じリズムで書かれている。同じ言葉の取り決め。これは、この人はどこでヘブル語、ミシュナを学んだんだ。どこの大学を出たんだ。と、エルフレッド・リーに聞いたんです。すると、エルフレッド・リーは、彼女は、ヘブル語知りません。彼女は、ただ小学校3年生で卒業、それしか学歴なくて、それだけです。ヘブル語なんかそういう教育を受けてません。ただ彼女は史上最も素晴らしい女性作家だったんです。そう言って紹介して、ジョー・カーガンはそれからこの人類の曙を読み続けたんでしょう。 そして結末はどうだったかというと、エレン・ホワイトの書き物を通して彼は新約聖書を受け入れるに至ったんです。そして彼はクリスチャンになったんです。本来ならば新約聖書を受け入れるために旧約聖書の光を通して新約を受け入れるのが普通ではないでしょうか。しかしユダヤ人たちと、昔のユダヤ人たちと同じように、旧約聖書が与えられていても預言者が与えられなければそれが理解できないんです。ラビ・カーガン、ジョー・カーガンは、聖書を通してではなく証の踏みを通してイエス・キリスト・メシアに出会ったのでありました。彼は、そして1989年にバプテスマを受けたんだそうです。そして、エルフレッド・リーに協力してこの絵を描いて、そしてこの除幕式の時に、彼は音楽家ですからピアノの上に座って、そして彼は歌ったんです。そして彼は本当に泣いて泣いて、歌って歌って、そして自分がクリスチャンになったことを感謝したわけです。その場にいた人で涙しない人はいなかったそうです。彼がバプテスマを受けて、そして彼が自ら上がってきたときに何て言ったかと言いますと、この言葉、私は今は完全なユダヤ人だ。私は今は旧約、新約、聖書のすべてのユダヤ人の預言者が言っていたメシアを受け入れた。こう言ったんです。本当に私たちに神の憐れみによって預言者が与えられていることを感謝したいと思います。最後の真の教会の特徴は神の戒めを守りイエスの証を持っていることであります。そしてなぜ私たちに最後の教会に預言者が必要なのか、それは我々が聖書を理解していないからです。ですからイエスの証、預言の霊は聖書を拡大化し、単純にし、説明にし、明瞭にするために与えられました。預言者を軽んじてはならないと警告されております。テサロニケ第一の手紙5章の20節。そして歴代志下の20章の20節下目には、あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょう。この天国という港への旅、我々が考えているほど優しい旅ではありません。非常に激しい命がけの旅になることでしょう。やがて迫害が起こるでしょう。皆さんは主の預言者に頼って、イエス・キリストに頼ってこの航海を最後まで渡っていけるでしょうか。皆さんに聖霊の助けが豊かにあるように願っております。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくはDVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県 国神郡、泣き人村、阿座、今泊、1471、サンライズミニストリー。電話、0980-56-2783。電話、0980-56-2783。ファクシミリ、0980-56-2881。ファクシミリ、0980-56-2881。E メールアドレス、contact@smi-nistry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.smi-nistry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。